中東行けばね、日本人とお前と初めて会うっていう人でも広島長崎アーティクルなんて知ってるんです。まあトヨタも知ってるんですけどね。つまりこれがね、世界に軍事力で外交問題を解決するんじゃなくて、平和的な外交交渉で解決するんだという確固たる考え方を持っている先進国があるんだということを知らしめたんですね。ですから中東の人たちの日本国憲法9条に対する思いは熱いんですよ。2004年9条の会を発足させて、そして全国で講演会をやって、そして2005年夏に有明コロシアの1万人の集会を成功させました。日本の新聞は大きくてもこのぐらいでしたよ、ね、クウェートの新聞は一面ぶち抜き、3分の1は大江健三郎さんが講演をしている時のその有明コロシアの埋めた、大聴衆の姿が映っているカラー写真で、そして呼びかけ人のスピーチは全部翻訳に載っている。これだけ熱さが違う、ね、なんでクウェートの人たちが熱くて日本はダメなんですかちょっとそういう思いで、でもそれだけね、日本に対する期待が、中条を日本が守ってるってことが、これ以上戦争を広げない大きな力になっているっていうのは、世界の人たちが認識していることです。そのことが湾岸戦争の時に大きく知らしめられ、そして九条の会の運動についてもそういう報道がされているんです。けれどもこの宮沢賢治政権の時にね、何としても少佐をやめるというんですよ。自衛隊を海外に出さない、アメリカに面目が立たないんだということで小沢一郎派が圧力をかけたんです。だけど宮沢賢治政権は小沢委員会の憲法解釈は取らない、従来の自民党の解釈に戻って、自衛隊は陸海空軍その他の戦力ではない、だから絶対に戦場には行けません、戦争が終わって国連が平和維持活動をやってる地域、英語で平和維持活動のことをピースキーピングオペレーションと言いますね。このピースキーピングオペレーションに参加する。けれども戦場に行ってやるわけじゃない。武器は持っている。だけど最低限身を守る正当防衛の権利はあるはずだ。だったら自衛隊法に基づくのではなく、警察官が正当防衛をするときと同じ道路、つまり警職法ですね、警察官の職務を規定した警職法を使って海外にいた自衛官が自分の身を守るためにはピストルのような最小限の武器しか持っていない、こういう限定付きで92年いわゆる PKO 法を国会を通過させて、初めての自衛隊の海外派遣が可能になったんです。これが宮沢賢治政権です。けれども小沢委員会の憲法解釈は捨てられたんです。だから宮沢賢治政権に対して小沢派は決定的なその恨みを持つわけですね。でどうだったのか、まさに日本の政治をアメリカやイギリスと同じような二大政党制にしてしまうための小選挙区制ですね。この小選挙区制導入することを90年代の日本では政治改革と言っているんです。この政治改革、宮沢政権は消極的だということで、野党が宮沢賢治政権に対して不信任案を1993年の6月に出すんですね。これに小沢派が賛成する、これが93年の小沢の乱の乱、これで宮沢賢治政権の不信任案が通って内閣は崩壊し、で衆議院を解散しますが、直ちに総選挙になる。でこの時に小沢派が旗津富を党首にして新しい政治を作る。 作って自民党が分裂して、その結果本体の自民党が野党に転落して、小沢一郎の社会によって7党1会派の細川博之の連立政権が93年の7月にできたんですよね。思い出してきましたか。でこの93年にアメリカではクリントン政権なんです。ブッシュ父が終わって、で細川博之の政権は実は小沢一郎の思い通りに細川博之さんが動かなかったというね。それともう一つは、何としてもアメリカが、当時のクリントン大統領が日米安保条約を強化しなきゃいけない、そのために新しい敵を作らなきゃいけないって考えたんですね。だって分かるでしょ、日米安保条約って何のために理屈としてあるのかというと、それはソ連の核兵器の脅威に対してアメリカの核の傘で日本を守るという、こういう理屈でしたね。だけど1991年にソ連崩壊してるんですよ。もういらないわけです。だから湾岸戦争で中東ではイラクという新しい敵をアメリカに作った、ね、ソ連というのは、ね、ヨーロッパとアジアにまたがってでかい国でしたから、ね、ソ連を敵にしとけば NATO の同盟も日米安保条約も両方と思ったんだけど、ソ連崩壊しちゃいましたから、でアメリカの友好国になっちゃったんですよ、ね、そうするとイラク、中東ではイラクという敵を作った、極東ではない、これは困る。そこでクリントン政権は北朝鮮にターゲットを絞ったんですね。91年にソ連が崩壊しちゃいましたが、北朝鮮はソ連からのエネルギーで、まあ、格安の、ね、エネルギーで市場価格の5分の1ぐらいだったそうですけど、それでも出したんです。ソ連が崩壊しちゃいましたが、重油が来ないから国民の生活が大変で、冬場にも餓死者も出るという、今の金正日さんのお父さんの金日成の時ですね。でエネルギーないから仕方ない、原子力発電やれるようにしよう。で原子力発電がやれるってことは核兵器も作れるってことですね。北朝鮮が原子力発電所の開発を始めるということに対して、アメリカはこれは朝鮮戦争休戦協定違反であるというふうに危機をぐっと高めていったのが93年の夏以降、細川護熙政権ができた時なんです、ね、だからなぜクリントンが北朝鮮に行ったのかというね、そのことが日本の政治にとって決定的に重要だったんです。その記憶を蘇らせなければ今一体私たちに何が問われているのかということが見定められない状況なんです。93年クリントン政権は、北朝鮮は朝鮮戦争休戦協定違反で核開発をしている、でこれで攻撃を受けましたね。北朝鮮は核不拡散防止条約 NPT ね、ここから出る、自分たちの自力で核開発をするっていうふうに言って、でアメリカは100万人の犠牲者が出ることを想定した第二次朝鮮戦争の計画を立て始めるんです。ですから細川護熙政権の93年末にかけてアメリカと北朝鮮の間の軍事的な危機がだーっと高まっているんですよ。そして年明け94年北朝鮮に日本からドルが朝鮮総連が、あるいは朝鮮銀行としていかないように経済封鎖をしてくれとクリントンが直接細川護熙に電話をかけてるんですね。それに対して細川さんはそれはどう、アメリカは1000項目を超える軍事要求、もし朝鮮戦争第二次朝鮮戦争を突破したら日本の自衛隊アメリカ軍こういう協力をしろという具体的な協力案まで出したんです。細川さんそれをできない、だクリントンはじゃあ前の佐川急便事件のスキャンダルを暴露するのがいいかって言ったら、その覚悟はしましたっつって、で翌日突然の辞任ですね。安倍晋三が突然辞任し、福田康夫も突然辞任して、9月で大体ねこの2年間総理大臣が辞任する、またそうなっちゃいましたけどね。 そういう季節だ。その三人連続のこの悪い癖は細川の日から始まっている。まあアメリカの圧力でもあります。で、なんで小森洋一はそんなこと知ってるのか。私も知らなかったんですよ、これ。ずっと真相は。でも2002年、小泉純一郎が朝鮮、北朝鮮に電撃的に訪朝したあの直後、細川政権の成立に極めて重要な役割を果たした小池百合子という政治家が、正論という右翼雑誌に、細川政権崩壊は北朝鮮有事だったという論文を載せて、今私のお話したことを暴露しています。狙いは分かりましょう。小泉政権が日朝国交回復をすることにブレーキをかける。その役割を小池百合子が果たした。あの渡り鳥政治がね。いやだって細川さんの日本新党だったじゃない。それが今自民党の次期総裁と言われてるんですよ。どういう政治的切磋があるのかってね、思っちゃいますけど。そうなんですよ。ですから小池百合子はね、あの原爆は仕方がなかったって。キューバ防衛大臣が一体更迭された後の防衛大臣でしょ。それで森屋ね、と対立したら、なんかアメリカから呼びかかってね、ブッシュ政権のライス国務長官マダム寿司とかわけのからだと思ったりして、あれがずっとこう守られてるっていうのは、そういう役割を日本の政治の中で果たしてきたからなんです。やはりね、2002年の小泉訪朝っていうのはどういう時期に行われたのかっていうのを思い出してみてください。2001年9・11事件が起きた。先ほど言いましたように、それに対する報復戦のアメリカの個別的自衛権の行使と称して、アフガニスタンにビンラディン一人がいるっていうブッシュが勝手に言ってね、攻撃をかけた小泉政権を直ちにそれを指示して、国連の安保理決議に何もないんですよ。直ちに指示してアフガニスタンの攻撃をかけているアメリカをはじめとした11カ国の有志同盟に、日本の海上自衛隊の国民の税金を使ってただで燃料を給油するというテロ対策特措法を2001年の12月に国会に通過させるわけですね。でも結局アフガンでタリバン政権潰してもビンラディン一味はどっから現れるのか、アメリカ国民からも一体何やってるのか、何のための戦争だったのかって批判が出てきたので、2002年の1月ブッシュ大統領は、いやテロリストを支援している国があるからいけないと言って、イラク、イラン、北朝鮮をテロ支援国家、悪の枢軸っていうふうに名指したわけですよね。なのに日本だけがね、その名指された北朝鮮人を国交回復して、どういうことになっちゃうのかということを小池百合子は脅したわけですよ、ね。それだって小泉政権は田中真由子さんの二枚看板で大人気だったんだけども、なんでかわけもわからない外務省不満電事件でね、田中真由子さんが更迭されて、で人気がガーッと下がった時に一気に人気を上げるために、田中広志という外務省の幹部がね、設定してあの日朝国交回復のための会談になったんでしょう。それはなぜかというと、2000年にキム・デジュンさんがこの前亡くなられた。南北首脳会談をやって、事実上北朝鮮と韓国の間では朝鮮戦争を終わらせて、そして長い時間をかけて統一していくという、そういう方針を出したからです。これはアメリカのブッシュ政権は潰しにかかったんです。ですからね、私たちの歴史観として大事なことは、まず2000年代は90年代を繰り返し、そうでしょ、この日朝国交回復に関して徹底してそのアメリカからプレッシャーがかかって、で日本のマスメディアはアメリカのね、その保険会社とかコマーシャルのほぼ大体買い取ってました。もうあの北朝鮮拉致家族問題のチャンネルがうわーってあって、ね、どこのチャンネルがいてもね、キム・ジョンイルの恐怖政治とね、テポドンの恐怖と、そして拉致家族の悲劇、この3点セットでずっとやってるんです。ですからね、きちっと思い起こしておく必要があると思うんですけど、 小泉さんと金正恩さんの間の約束はね、一旦日本に今生きている拉致家族に連れて帰って、もう一回北朝鮮に戻って正規の手続きをして家族を連れて帰ってくるっていう、そういう約束だった。だけどあまりにも日本のワイドショーの報道が激しすぎて返せないんです。そして小泉さんが直接行って家族を連れて帰っていって、これ首脳会談の約束を踏みにじるような事態になるわけですよ。だから小泉純一郎は二度と北朝鮮問題を内閣総理大臣として口にすることができずに、できなくなっちゃったんです。でその代わりに安倍晋三という小泉政権の下での自民党幹事長がね、北朝鮮に対する強硬姿勢をテレビで発言することによって総理大臣になっちゃったんでしょ。まさにそこに日本における北朝鮮問題って何なのか、2002年に北朝鮮に再び NPT 核不拡散条約から受けるってことを宣言して、今の、ね、核実験に、どうやったら核実験に至る事態になってるんでしょう。これが2000年代は90年代を反復するっていうことに大事なポイントです。なんでブッシュ政権と対立したかったって、ここが大事です。クリントンさんが94年6月に最終的に第二次朝鮮戦争を勃発にしないようにして事を収めた時にカーター元大統領を派遣しているんですよね、特使として。その時どういう約束をアメリカと北朝鮮がしたかっていうのが実はずっと問題になった。そのことは日本のメディアでは一切知らされてないんです。どういうことか、まずね、その93年から94年の第二次朝鮮戦争勃発が未然に防げたのは、もし韓国が民主化が行われない軍事政権のままだったらどうなったかわかりません。けれども1992年に韓国では民主化運動、本当に血を流した民主化運動をやりながら、その一方の旗手であったキム・ヨンサンさんが大統領になった。そして第二次朝鮮戦争勃発かっていう危機にまでなったときに、まあ、直接の原因がね、クリントンの送ったアメリカの大使が、韓国を、ね、に送られたアメリカの韓国大使が朝鮮戦争が起こりそうだということで自分の家族だけ返してたんですよ。そんなふぬけなやつをね、大使に送り込んでくるようなクリントン政権は信じられないって言って、キム・ヨンサンが軍事的な協力を一切拒絶するっていう強い態度を取ったんだけど、その時ね、宿敵であったキム・ヨジュンさんとキム・ヨンサンがどうするかギリギリのところまで話し合いをして、そして決断をしてるんですね。つまりまさに民主化の力が東アジアにおける第二次朝鮮戦争勃発を抑止したわけです。ですからね、キム・デジュンっていう政治家がすごいと思うのは、ね、普通自分の死は予期できないんだけど、自分の死んだことまでも北朝鮮問題がね、ずっと悪化してたのをもう一回韓国と北朝鮮が融和するような方向に、キム・デジュンさんのお葬式がそういう役目を果たしたでしょ。あれは本場の政治家ってやつですね。葬式まで自分の政治理念の実現に使った政治家はいないっすよ、今まで。つまり94年6月カーター元大統領が特使として派遣されて、枠組み合意という合意を北朝鮮と交わすんですね。それは北朝鮮が自力で核開発をするということは朝鮮戦争休戦協定違反、それをやめてくれと。でエネルギーがないっていうのはよく分かったから、アメリカが毎年50万トンの重油を北朝鮮にあげます。ただそれでしのぎなさい。そして2003年までにはアメリカの原子力発電所を作る会社が開発した原子力発電所のワンセットを、これを軽水炉というんですけど、これをプレゼントしますよと2003年。ただコーラもこの約束をした、まあ、カーター元大統領とキム・イルソンさんの約束したのが6月なんですね。94年7月8日にキム・イルソンさんが亡くなっちゃうんです。 それでキム・ジョンイルさんがなるんですよ、国家指導者。そんな世襲制で、ね、国民の投票もなく国家の最高責任者を、決めるような独裁国家は許さないっていうふうにクリントン大統領が言って、この枠組みボールがずっと頬になってきた。